海外の方が活躍できる理由ですか？人によりけりだと思うんですけどね。活躍、まあ、どんな分野で活躍するのか。まあ、人それぞれでしょうね。その海外出たけど、結局、それほど大きな、スキルとか、バージョンアップできなかった人もいるし、最近だと何、ああいうサッカー選手のようにね、欧州に出ていって、もう格段に素晴らしいプレイヤーに成長してしまうことも、大谷選手は、まあまあ、そうでしょうね。その代表のような存在かもしれませんけど、駐在員とかになるとまたちょっと状況が違うかな。もう本当にざっくりですけど、半々ぐらいに分かれちゃうのかな、なんていうふうに思いますね。スポーツ選手の場合、自分でね、希望して、今日本にいるチームを退団して、あちらに飛び込んでいくんだから相当な覚悟が必要ですけど、駐在員って人事異動ですからね。会社からなんかシンガポール行きなさいとか、上海行きなさいって言って、ね、そういう向こうにちゃんとオフィスもあって、場合によってはその運転手、通訳も最初から全部用意されている中に行くんで、ちょっと違うな、それは。まあでもそれなりの経験はもちろんあると思うんですけどね。そう、だから自分で選んで、あえて行った人たちに関して言うと、これ私の知ってる範囲のね、人々を見てて、まあ思うのは、やっぱりね、集中できるからだと思いますよ。地元である東京とか日本とかを離れて、誰も知らないスペインとかにこう行っちゃうわけですからね。で、最初はろくに言葉も話せないと思うんで、そう、だからサッカー選手だったらもうサッカーに関わるトレーニングを毎日淡々とやる日々になるかと思うんですけど、地元にいるとなんかいろんなお誘いがあるんじゃないですか。もう徹底的にそれだけに集中できるっていう意味ではいいなぁと思うんですよね。まあ私の場合は中国なんですけども、まあなんだかんだでもう25年間ぐらいやってるんですね。で、最初の10年間は、実は日系企業のお仕事が、どうだろうな、6割、7割ぐらいだった感じですかね。なので、当然ですけど、中国にいながら北京とか上海とか広州で、日本企業の方と仕事やるから日本人が非常に多いわけですよ。なので日本語のまんま仕事ができたり、そうですね。でも、大体、日本の企業の社風とか分かってますからね。それは楽なんですけど。あ、そうそうそう。で、夜もなんか日本風居酒屋みたいな。今日久々になんか焼き鳥食べたいよね、みたいな。お、カレーもあるんだ、嬉しいな、みたいなね。そういう。そう、あとああいうなんだ、島耕作漫画のね、あれに出てた日本式の、いわゆるクラブ。なんかもよく行きましたよね。で、意外とその、もう当時からそれほど日本にいる時と変わらないような生活ができてましたよね。だいたいその日系企業がたくさん出て進出しているその外国というか地域、都市というのは、もう一緒にそういうサービス業も出てきますんでね。または現地の人がそういう商売やるんで。で、その後、このままじゃいかんってやっぱ思ったんですね、当時ね。なので、日本企業とのお付き合いをやめて、もう中国企業オンリーにしようと。まあ、せっかくね、中国にいるわけですからね。で、そこからは、中国企業ってそういうことなのねっていうのが、こう、だんだん分かってきた。で、最初の10年は、ちょびちょびしか付き合ってなくて、半分以上日本人とお付き合いしてるとこあったんで、分かったつもりになってたけど、実はあんまりよく分かってなかったんですが、我々のようなその、コンサルタントとか、あとは人材教育でね、こう、2年3年とお付き合いするんで、その会社の中グイグイ入っていくような感じになるじゃないですか。そうすると本当のその中国企業が持っている、まあ、独特の企業文化とか、あとは人事制度とかね、教育制度の考え方とかが、まあ、どんどん分かってきて、その、いい悪いじゃなくて、日本と比較してとは思わないけども、ああ、この国ではやっぱこういう理由でこういうふうにやるのか、みたいな、なんかそういうのがよく分かってきましたね。だから今でも報道を見て、なんだろうな、なんか中国のシャオミンはすげえぞとか、ファーウェイはとかっていう話聞いても、別にそれほど驚かないっていうか、 そうそう、すごい面もあるけど、でもそうじゃないとこもあるよね、みたいな。なんかこう、両面知っちゃった、みたいなね。で、こういうのってね、なんて言うんだろう。やっぱ留学にも言えますよね。うん、留学先で結局その同じ大学の寮かなんかで日本人と一緒になっちゃって仲良くなっちゃうと日本語で話す時間が長くなるからなかなか語学力が身につかないっていうじゃないですか。うん、私当時2000年頃かな ?2002、3年頃中国で出会った日本人で結構本当に中国上手い人たちが結構いたんですよね。なんでそんな上手いんですかって言ったら、あ、私は雲南省。雲南省留学みたいな。90年代に雲南省ですかみたいな。もうどのぐらいディープだったのかなと思って。で、やっぱりもう大学で一人しかいなかったっていう環境だったんで、あっという間に話せるようになったし、つって。あと、方言もね、まあ上手かったですよね。あと、四川省か。四川省の人も、なんか大学に自分入れて二人しかいなかったんです、みたいな。そりゃうまくなるよねっていうぐらい、まあ食べ物も何でも詳しいし。だから、北京、上海に留学してたり、出張、出向してる人たちとはもう全然違いましたよね。そりゃそうだよね。多分、雲南省、当時の雲南省なんてどのぐらい田舎だったのかちょっと想像つかないですが、まあでも日本人一人しかいないってことはね、日本語使う機会がないってことですからね。そりゃ上手くなるでしょうっていう感じですよね。私も全く中国を話せないで行ったので、実はね、最初の頃、特に最初の7、8年かな。まあ今でもろくに話せないんですけども、本当に分かんなかった時代は、言葉が分かんないじゃないですか。まあ通訳さんがたまに訳してくれる分は分かるんですけども、うん、それ以外街とか現場を視察に行ったりとかね、するときに、飛び交う言葉とか流れてくるニュース音楽とか全然わかんないので目だけが頼りっていうかですね。そうだからものすごく観察するようになりましたよね。うん、まあ写真もよく撮るようになりましたけど、でものすごく目が良くなった、良くなったって視力じゃないですよ、観察力が鋭くなったっていうふうに思います。あれはね、徹底的に5、6年ぐらいで鍛えられたなって自分でもそう思いますね。目だけが頼りだったんでね、情報源として、うん。だから人の動きとか流れとか、持ち物を見るとか、靴までよく見るようになりましたね。どの人が貧乏とかそういうことじゃないですよ。うん。あ、この街はハイヒール率が何パーセントぐらいいるなとか。うん。あとはまあ、例えば女性だったらそういうことですね。スカートと、いわゆるパンツもの、ズボンとかジーンズとかね。で、だんだん、あ、なるほど、ここの街はやっぱり地面が綺麗だから、ヒールが多いんだな、とか、だんだんそういうことに気づくようになったりしたんですけど、日本にいるときはね、そんなこと興味もなかったし、見てなかったですけどね。細かいことで言うと、そういうことですね。だからね、言葉がわからない時期に行っちゃうってのは、私はいいなと思ってます。あ、これ留学に限らずですよ。うん、お仕事でも。というのは、25年やってきたんですけども、一番鮮明に覚えてるのって、その頃のことなんですよ。今でも。あらゆる意味でなんかこう、記憶に残ってる部分って、言葉がほとんどわかんなかった時代の、中国で仕事してた時のことは、本当に鮮明に覚えてますね。うん、もう絵として覚えてる。だそれだけ集中できていたっていうことなんだと思うんですよ。で、だんだん多少でも言葉がわかってきたりすると、耳の方に行って、今度会話とかそういう方に行っちゃうと、観察力はその分落ちていったなぁっていうか。だかそういった意味でもね、何かこう、例えば、なんか皆さんの何かもっと磨きたいスキルみたいなものがもしあったら、うん、どっか海外の、いわゆる外資に入って、その国に行ってしまうっていうのはいいかもしれないなと思いますね。さっきも言ったように、ろくに言葉わかんない時って本当に集中できるから。だけど、言葉も何も分かっちゃうと、やっぱりパヤパヤして、いろんなお誘いに乗ってっちゃったりするじゃない。そうすると、やっぱりそれを磨く時間が減っていくわけですよ。だから、駐在員の人で、結局5年間でろくに中国語も話せなかったっていう人、ザラにいますからね。まあ、ほとんど、日本語話せる中国人しか採用してないでしょ。うん、で、日系企業同士でお付き合いしてるでしょ。で、夜の食事も日本風の居酒屋とか、日本語話せるクラブとか行っちゃうから。そう、でも何か一つの技術磨くんだったら、そのほとんど日本人がいないようなところで、もう没頭できるじゃないですか。 あれほど没頭できるのはないと思うんですよね。言葉が分かんない時期の方が没頭できるかもしれません。うん。で、結果、その時ぐらい、ぎゅっとこう何かを徹底的にできるっていうのはもう社会人出ちゃうとあんまりないと思うんで。そう。だから、海外に出た方が活躍できる場合もあるし、できない場合もあるよっていうのは、そういうことなんですね。うん。集中できる環境を手に入れるっていうふうに、ちゃんと目的を持っていくんだったらいいんですけども。なんか、あちらでそこそこ豊かに、ね、楽して遊びながら、運転手と通訳つけてもらって、楽だで通勤もぐらいの気持ちで行くんだったら、あんまり効果ないかもしれないですね。